超式な本当の話、超ラジ。
はい、こんにちは、超ラジの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、4月ももうね、後半ですよ、もう
後半、うん、
来週ゴールデンウィークですよね、うん、
そうですよね、はい、
はい、もうあっという間ですよね、
うん、もういつもあっという間、うん、
そう、気ぃついたら年末ですよ。
怖いです、う
ん、いやはい、はい、ということでですね、今日は、自己調の日記から、
はい、
ある方の日記の抜粋をちょっと秋さんご紹介お願いします。
はい、今日体を緩めた後に目で見るとは違う感覚があった。あえて言うならば体で見る感じか。そうすると今までより世界が少し明るくなった気がした。頭から離れて体と共にある。体にお任せすることは実は大切なことではないかと感じた。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、あとは息子さんがね、サッカーやられてて、
はい、
はい、トレーナーの方に体を緩める体操を教えてもらって、
うん、はいはい、
まずは体をゆるゆるにする必要があると、
うん、
いうことでございまして、これね、
はい、
サッカーに問わずですね、
うん、
全てですね、ありとあらゆることに共通することであって、
はい、うん、
うん、体を緩めるっていうのはどういうことかというと、
はい、
いわゆる皆さん頭でやってるわけですよね、
うんうんうん
うん、サッカーでも車の運転でも、うん、体がやってるじゃないですか。
はい、
で体がやってるようにならんと、
うん、
うまいこといかへんのですよ、
うんうんうん、
頭が運転してたら、
はい、
大変なんですよ。
そうですね、体がついていかないですよね、頭が先行しちゃうと。
そう、体がはっきり覚えて体が動いてるわけであって、
うんうん
うん、でもお皿洗うでもそうじゃないですか。
はい、
体は洗ってるけど頭はずっといろんなこと考えてるでしょ。
そうそうそう、心ここにあらずでね、
うん、うん、そう、それがね、いわゆる心と体っていうのは、
うん、
そもそもまあ当然一体であって、
うんうん、
問題はですね、どんなことでも体で覚えないと上達ができない、
はい、うんうんうん、
うん、でも人間は頭で考えることを優先してきたので、
はい、
常に心と体がバラバラの方向向いてるんですね。
うん、
うん、でこの隔たりがあると、
うん、
よどむんですよ。その流れないんですよね。
うん、はい、スムーズにね流れていかない、
うん、そうそうそう、だから名古屋駅のホームでってよく話するでしょ。
はいはいはい、
頭は東京行こうとして、
うん、
体は大阪行きの新幹線乗ってるんじゃ、
いや、それは無茶ですわ。
そう、ちぎれるわけですよね。
はい、
うん、だからまあ同じ方向を向いて歩けば、
うん、
自然と流れていく。
はい、
はい、
すいすいとね。
そうなんですよ、
うん
うん、だからね、もう頭で何やるかはもう分かったら、
うん、
あと体にやらせればいいんですよね。
そうですね、お任せですね。
そう、もう体が自転車乗るわけであって、
うんうん、
ねえ、うん、だからマニュアルを読んだことを、体に覚え込ますことをやらないと、
はいはい、
いつまでたってもね乗れないわけで。
そうですね、もうあれこれ考えなくても体が勝手に動くようにね、うん、
そうですそうです、
うん
うん、だから心
身一如、
うん、って昔からことわざあるじゃないですか。
はい、
心と体は一つにしなさいと、まあ、同じ一つになればうまいこといくよと、
うんうんうん、
多分そんな意味やったんちゃうかなと思うんですけど、
はい、
だからまあ人間って基本的に自分がやってると思い込んでるんですよね、
うんうん、
この自分がサッカーをやっている、
うん、
この自分がっていうのが必ず主語についてしまう。
そうですね、うんうん、
でもそれ勘違いであって、
うん、
何かができるような自分ってそもそも脳が作った架空の存在であって、
はい、
ずっと言ってるけど機能なんですね、
うんうん
うん、それを、まあ、はっきりさせるのが悟りという言葉であったり、このゲームって自己超越という言葉であったりするんだけど、
はい、
だからあれって言って、人間って自然の一部っていうね、
うんうん、
そんなん受け入れられません人間だけは違います、
うんうん、
自然と人工物は違うでしょって言われたこと何回かあるんだけど、
うんうんうん、
人工物なんてないんですよね、
はい、
その人間が作ったものっていう思い込みでしょ、
うんうん
うん、あの目の前にパソコンがあるとしたらそれも自然現象なんですよ、
うん、
だってそれやってるこの体が自然現象じゃないですか。
そうですね、呼吸だってね、心臓だってね
内臓多分見たことないと思いますよ、
うん
うん、あの自分の体を開けてちょっと手入れをしたこともないやろし、
うん
うん、だから心臓はまあ一日何やったっけ10万回鼓動をして血液を循環させ、
うん、
脳は一日6万回思考を作り出し、
うん
うんうん、主人公である私をずっと存在しているような気にさせているというね、
はい、
まあ、それだけのことなんだけども、
うん
もう全部言っちゃったね。だからあの心と体が一つになるっていうのは実はもうすでに起こっていて、
はい、
いいですか、
はい、
うん、あの体が言ったら心を作ってるわけですよ、
うんうんうん
うん、だから心ってないんですよ基本的には。
ドヒャーですね、
うん、だから、まあ、だるまさんの話もそうじゃないですか。
だるま大使、
ね、あ、そんな面積9年って言って、
面壁
か、
面壁ね、うん、壁は壁ね、壁に向かって
ホラー穴の中だったっけな、
そう洞窟ですね、
ずっと突き当たりの壁を見て9年間座っている、
うん、
それを聞きつけたもう苦しくて苦しくて仕方がない一人の僧が、
はい、うん、
だるま大使に
うん、
お願いしますと、
うん、
聞いてくださいって言ってね、
はい、
で初めてだるまさん出てきたとホラー穴からね、
うんうん
うん、まあこれはお話ですよ。もちろん伝説として本当のことと言われてるけど、はい、
うん
うん、誰やったっけ、絵描くやったっけ、だったかな、まあ、ちょっとね長いね、
忘れちゃった
うん、まあ名前はいいとして、
うん、
うん、そんなに苦しいんやったら、
うん、
今ここでその心を出してみなさいと、誰が苦しいのか出してみろと、
はい、
うん、心というものがあるんやったら今すぐ出しなさい、楽にしてやろうって言ったんですよ。
そうですね、あ、絵かね、絵かに行ったんだ、
あ、絵かね、うん、そうですよ、うん
う
ん、
そうそうそうね、その心を出してみろと、
そう、じゃあ、うん、楽にさせてやろうって言ったわけですよね、
うんうんうん、
そしたらちょっと待ってください、って、
うん、
ないんですよ、
ないんです
で、いざ出そうと思ったらない、うん、出てこないんです、
うんうん、
はぁってなったんです、
うん、いや、もうね、衝撃的ですよね、その瞬間は。
そう、苦しんでる自分なんていなかったってそこで気づいたわけですよ、うん、
はい、
もうそれがもう悟りだって、もう伝説として残ってるんだけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、まあ、でも多分
わかりやすいお話ですよね、
う
ん、
そうです、そうです、だから心というものがあるのはそのドラマの中の話、
うんうんうんうん、
私が存在しているっていう前提での話、
はい、
だから心理学とか、
うん、
いろいろあるじゃないですか。
そう、私の心を、ね、楽にさせるためのものがね、
そうそうそうそう、
はい、いろいろとあります、うん、
だから観念浄化もあったじゃないですか、はい、今、まあ、ここでもやってますけど、
うんうん
うん、だから楽になったらもう喉元過ぎればになるわけでしょ。
そうですね、
うん、だから楽になるためのものしかないんですよ、
うんうん、
人間業界の中には、
はい、
誰が いないんですよ。
ねえ。
そうだ、いるっていう、その存在しているという錯覚がどんどん強化されていくわけね。
はい。
いる前提のものって、全てですよ。
そうですね。
うん。だからスピリチュアルでも楽にならない。だから本当の解放は起こらないってことですよね。この自分が楽になるってことはできるんだけど、ドラマの中で、
はいはい、
それを超えていくことはできないわけですよね。
うん、
だからそれじゃあ、本質的に苦しみからこう根絶して楽になることはできないから、
はい、
うん、その本当の自己っていうのを見出さない限り苦からは解放されないんですよね。
そうですね、
うん、だから悟りというものができて、その流れで自己超越ゲームっていうのも作って、悟りをまあそもそもまあかなりまあ言ったら出家して禅寺修行僧としてやり込まんと、本当の悟りの道って開けないっていう、まあ言われてるのが禅の世界なんだけども、もうそういう時代ではなくなってきているので、
はい、
うん、もう今はネットでいける、十分、もうその空間作れるんでね。
そうですね。
うん、それで作ったのがこのゲームであって、もう同じことなんですよ、結局は。だから、今日、啓蒙さん言っちゃったか。ああ、まあ、啓蒙さんって言ったら分かんないよね。
分かんない。
ああ、だから、その、コメントさせていただいたんですその後でね。
はい。
うん。川の流れのようにという、名曲がございまして、
名曲ですね、
美空ひばりさんのね、
はい、
あの歌がこうふーっと上がってきて YouTube でさっき見てたんですけど、ああ歌詞聞いてて、あ、これすごい、このなんだろうな、あの知らず知らず歩いてきた、
はい、
細く長いこの道、
振
り返れば遥か遠くふるさとが見える、まさに自我、
はい、
自我ちゃん、どんどんどんどん歩いてもう故郷が分かんなくなっちゃったよと、振り返れば遥か遠く故郷は見えるようで見えない、知らず知らず歩いてきてしまったんですよね、我々人間って。
そうですね、
そのこれが体が自分だと思い込んで、だから心と体がバラバラになってきて苦しくなってきたんですよ。だから元に戻りましょうと、
はい、ふるさとへ帰りましょうと、
はい、だから最後ね、川の流れのように歌詞ですけど、川の流れのように、
はい、
穏やかにこの身を任せていたい、川の流れのようにいつまでも青いせせらぎを聞きながらと、
はい、
ああいいな、ここ最後ね、
本当、染み入りますよね、そうですね、この歌詞は。
だからね、啓蒙さんも書かれておりましたが、体にお任せすることは実は大切なことではないか。その通りですね。
はい、
川の流れのようにというよりかは、川の流れなんですよ。
そのものですね。
そのものなんですよ。だから、身を任せるというよりかは、もう生まれてから死ぬまで任せっぱなし。
そうそうそう、実はね。
もう今すでにそう。それが、まあ、実際起こってることなんだけども、
はい、
そうは思えないので、
そうそうそうそう。
苦しいと。
そうですね。それが苦しみですね。
ふるさとどこ行っちゃったんだってことになってるから、まあ、ぜひ心と体、実はそもそも一体であり離れたことは一回もなく、逆に言うとそんなものはなかったんだと、
はい、
いうことをですね、
はい、
もう身も蓋もない、
非常識な本当の話、
川の流れそのものですから身も蓋もないじゃないですか、
はい、
その浮かんでる船やったら別やけど、任せなあかんなとかなるけど、上流向いてこいでたわ、あかんあかん言って、川の流れのようにや言って、ここのやめる、そしたら、あ、川の流れやったんやっていうこと思います。ただ上流に向かっていたのは自我だった、この私だったってことはわかるわけ。それをやめたら川の流れそのものだと。
そうですね。
楽じゃない。もう勝手に動くんだもん。
安らかですよね。
穏やかじゃないですか。うん、だから僕はそういう思いで一回美空ひばりさんのこの曲をですね、
うん、
YouTube で検索してぜひ皆さん一回聴いていただきたいと思います。
はい。
あ、そうすると、ああ、これだなと。
うん。
うん、もうこれからは楽に生きたいわと。
うん。
うん、もう生きるも何ももう超えてもう流れになりたいわと。
うんうん。
そしたらね、うまいこと行くしかないんですよ、もう。
はい。
うん。それは善、良い悪いのうまいことじゃないですよ。
うんうん。
うん。もっといいうまいこと。うん、
はいはい。
うん、もう、うまいことしかないうまいこと。
うん、ね。これはね、わかんないね。頭では絶対にもう理解できない。
間違いようのないこと、うん、存在だってことわかります。
はい。
うん、そもそもが。
うん。
もう、これでもう、これ以上ないんだと。
うんうん。
ずっとそうだったんだってことで、最後。
ですね。
ね、人間卒業していったらどうでしょうか。
いや、最高ですよね。
はい。本日はこの辺で、また来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と、
秋でした。
それではどうぞ。
良い休日を。